箴言十章から十一章、主の祝福の中を大胆に生きる。先週はエレミア書から現実から遊離した理想や根拠のない楽観主義の危険を話しました。ただ、それが人生を悲観的に見ることにつながっては本末転倒です。今から100年ほど前のボーア戦争の時、南アフリカの一人の兵士が落胆させる罪という罪名で起訴されたことがあるそうです。彼は、ある小さな町がイギリスの攻撃を受けていた時、町を守る兵士たちの間に、あらゆる否定的な情報や、不平不満を吹聴しました。彼は、イギリス軍の強さばかりを一面的に語り、町が陥落するしかない理由をまくし立てて歩き、その言葉は、銃よりも強い武器となり、町を防衛する兵士たちの戦意をくじいてしまいました。否定的な言葉と落胆は、人を滅ぼす武器になります。しかし、肯定的な言葉と希望は、人を生かす武器になります。デュラノジャパン、リビングライフ、9月号、101ページ。ただし、事実関係の詳細は不明。聖書の箴言には、真理を簡潔に言い表す言葉に満ちています。ただ、一見、脈絡のないと思われる表現が並び、互いに相矛盾すると思われる言葉もありますので、聖書全体から理解する必要があります。今回は10、11章から、特に、富と人間関係に焦点を合わせてみます。多くの人にとっての悩みは、お金のことか、人間関係に関わることではないでしょうか。その際、様々に入り組んだ問題の本質を見極めることが大切です。1、不義によって得た財宝は役に立たない、武将者の手は人を貧乏にし。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである、10-1とありますが、それはこの世の知恵とは異なり、主、ヤハウェを恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである、9-10とあるように、創造主との関係で言われることです。この世の知恵があっても、神の前に愚かなものになってはなりません。反対に、この世においては愚かと見られながら、神の前に知恵あるものとされているのが、キリスト者のあるべき姿でしょう。例えば、ロシアの文豪、ドストエフスキーは、カラマーゾフの兄弟のアリョーシャの生き方に、それを描こうとしました。全くジャンルは違いますが、アルプスの少女、ハイジなどもそうです。この人たちは、人に騙され、振り回されているようでありながら、神と人を信頼することができています。不思議に、悪人と思われる人でさえ、この人たちの前では、次第に優しくなってしまいます。そのため、お金に驚くほど無頓着でありながら、すべての必要が満たされます。不義によって得た財宝は、役に立たない、10-2とは、経済活動で何よりも心に留めるべきことです。財宝自体は決して悪くはなく、大切なものです。それだけに、目的のためには手段を選ばないということが起きがちです。しかし、財宝は私たちの幸せを保証するものではなく、それ自体が手段に過ぎません。実際、多くの財宝を手にしていながら、不安と孤独に苛まれている人も多くいます。命は主、ヤハウェの御手の中にあります。神に逆らって豊かになっても、あなたの命の保証はありません。これとセットで、しかし、正義は人を死から救い出すと言われます。正義とは、英語で、ライシャスネスと記されますが、これはライトリレイテッドネス、正しい関係と言い換えることもできます。私は正しいと言い張る人ではなく、イエスの十字架なしには救われないということを自覚する罪人こそが、正しいものです。自分の心の貧しさを悲しむ人を、主、ヤハウェは守り通してくださいます。主、ヤハウェは正しいものを飢えさせない。しかし悪者の願いを突き放す、10-3とは、来るべき世までをも含めて理解すべきことです。イエスは、終わりの日に、主の名によって予言し、悪霊を追い出し、奇跡をたくさん行った人が、主から、私は、あなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れされ、と退けられることがあり得る、と警告しておられます。マタイ7-22、23。この世の成功の尺度で、人生を測ることはできません。ただし、 不義によって得た財産という言葉を狭く解釈してはなりません。しばしば直接の生産に関わらない金融業や商業は軽蔑される傾向があります。しかし、市場経済の下で得る利益は基本的に、その働きが消費者の必要を満たすことができたこと、つまり、人の役に立ったことの証であるということもできます。この世の経済活動をハスに構えてみながら、自分は汗も流さず、リスクも取らない人を、聖書は、不肖者と呼びます。不肖者の手は人を貧乏にし、勤勉な者の手は人を富ます。夏のうちに集めるものは思慮深い子であり、借り入れ時に眠るものは恥知らずの子である10-4-5とは勤労の大切さを語ったものですが、これは主にあって勤勉に働いて富を得ることを全面肯定した言葉と言えましょう。この世の仕事を軽蔑してはなりません。主は一人一人に仕事を与えておられます。それを誠実に成し遂げて、結果的に富を得ることができるのは良いことです。すべての仕事は、主に対する奉仕になり得るものです。その報酬を、堂々と楽しんで良いのです。そのことが、15節では、富む者の財産はその堅固なしろ。貧民の滅びは彼らの貧困、と言われます。財産は、この世では、堅固なしろ、として機能し得るものです。貧困は、貧しい人を追い詰め、滅びに至らせることがあります。しかし、財産は、それほど素晴らしいもので、役立つからこそ、神の代わりに尊ばれる危険があります。財産は私たちの人生を守り、豊かにできる神からの賜物です。それを否定することは、旧約聖書を否定することになります。しかし、だからといって、貧しさを神の裁きと見るのは誤りです。それを背景に、イエスは、貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから、ルカ6:20という逆説を述べられました。貧しさは一つの悲劇です。しかし、神は、それさえも祝福の原因に変えることができます。確かに、神を忘れずに豊かさを享受できるのが最も良いことかもしれませんが、財産は手段に過ぎないということは、決して忘れてはなりません。2. 主ヤハウェの祝福そのものが人を富ませ。一方で、22節の主ヤハウェの祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えないという見言葉は、人の労苦を嘲笑い、先の言葉と矛盾するように感じられます。しかし、これはこの世的な富をすでに得た人に向けての言葉です。イスラエルの民は、約束の地での祝福を味わうときに、あなたは心の内で、この私の力、私の手の力が、この富を築き上げたのだ、と言わないように気をつけなさい。あなたの神、主、ヤハウェ、お心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を、今日の通りに果たされるためだ。申命記8:17-18という御言葉を心に刻むように命じられていました。私たちの働く環境は、基本的に、獲得したものではなく、与えられたものです。しかも、富を築き上げる力や苦労する力を与えてくださったのも、主ご自身です。例えば、私は自分の忍耐心を誇っていたことがあります。しかし、それは私の容量の悪さや、バランスの悪さをカバーするために、神によって与えられた恵みだと分かりました。容量の悪さと忍耐心は、セットとなっていることが分かったとき、自分の弱さを卑下する必要も、また、自分の強さを誇る必要もなくなりました。長所と短所を合わせ持った私自身に、神の祝福があると分かり、嬉しくなりました。私たちは自分が生まれた環境も、基本的な気質も体型も、選ぶことができませんでした。そこには疎ましく思えるような様々な様子がありますが、それらすべてを神から与えられた祝福と受け止めるとき、世界が変わって見えます。ただし、富自体を主の祝福の現れとして喜ぶことの危険も、改めて記されます。それが、11:4の、財産は激しい怒りの日には、役に立たない、です。パリサイ人は、豊かさ自体を神の祝福の印として受け止め、自分の罪深さを忘れていました。激しい怒りの日とは、 神が私たちの罪を裁かれる時です。その時、財産は何の役にも立ちません。頼りになるのは、イエス・キリストの十字架の血潮だけです。それと並行する、正義は、人を死から救い出す、とは、十章二節と同じ表現です。私の正義ではなく、イエスの正義が、私たちの救いです。パウロは、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、すべてのものを、チリアクタと思っています、ピリピ 3-8 と言いました。この世で誇ることができるすべての宝が、キリストを知っていることに比べたらすべてが虚しく見えるというのです。私たちの救い主は、この世界を創造し、すべての富も力をも保有しておられる方です。私たちの目が、富よりも、創造主に向けられるべきことが、11章24-28で再び繰り返されます。24節の、ばらまいても、なお富む人があり、正当な支払いを惜しんでも、かえって乏しくなるものがある、とは、ケチくさい生き方への警告です。ドイツで仕事をしていたとき、資産運用の専門家が、お金は、水のように、流れゆく場所を求めている、という名言を言っていました。お金は、最終的に、お金の使い方を知っている人のもとに流れてきます。ですから、お金を貯めることばかり考えている人は、自分で自分の首を絞めることになるのです。パウロはこの御言葉をもとに、少しだけ巻くものは、少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは、豊かに刈り取ります、第2コリント9-6、と語りました。パウロはこれを、献金の勧めに用いましたが、本来はこの箴言にあるような、この世の経済活動の話でした。つまり、この世での投資と、神の国の献金の原則には、共通項があります。何にしても、ケチるものは豊かになれません。26、27節の、おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。穀物を売り惜しむ者は、民に呪われる。しかし、それを売る者の頭には祝福がある、とは、すべての商取引の基本は、人と人との信頼関係によって成り立っている、という原則を示します。取引相手を後で後悔させるような取引を続けていると、結局は人の信頼を失い、相手にされなくなります。しかも、私たち信仰者は、人が私たちの善意を誤解したり、感謝してくれなかったりしても、神がすべてを支配しておられることに信頼することができます。そのことが最後に、熱心に善を探し求める者は恵みを見つけるが、悪を求める者には悪が来る。自分の富により頼む者は倒れる。しかし、正しい者は若葉のように芽を出す、11-27、28、と記されます。この世の経済活動の背後に、神がおられるということを決して忘れてはなりません。富を軽蔑するのでもなく、富に望みをかけるのでもなく、富を支配しておられる神に信頼することこそが、私たちの信仰です。正しいもの、つまり、父なる神との正しい関係をキリストにあって持っているものは、一時的にしおれるように見えることがあっても、必ず、若葉のように芽を出すことができるのです。3、正しいものの口は命の泉、愛はすべての背きの罪を覆う。人間関係の基本は、口から出る言葉によります。そのことが、正しいものの口は命の泉。悪者の口は暴虐を隠す、10-11、と述べられます。詩編作者は神に向かって、彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れを、あなたは彼らに飲ませなさいます。命の泉はあなたにあり、詩編36-8、9、と描きますが、ここでは神ではなく、正しい者の口、が、命の泉、であると言われます。それは、私たちの口から神の愛が取り継がれることによります。私たちの口から出る言葉が、人に生きる力と喜びを生み出すものであるためには、どのようにしたらよいでしょうか。ある方は、人に会う前に必ず、主に向かって祈ると言っておられました。それは、神ご自身が私たちに、私の目には、あなたは高価で尊い、イザヤ 43-4、と語ってくださるのと同じ思いで、その人を見ることができるように祈ることです。多くの日本人は、人の欠点を指摘して、 正してやることが親切だと思っています。しかし、私が相談に乗ってきたほとんどすべての人は、自分の欠点が分かりながら、変えられない自分に悩んでいる、というのが現実でした。問題を指摘するよりは、問題に直面する命の泉が必要です。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆う、10-12とありますが、この愛は、罪を覆うという表現は新約聖書で3回も引用されます。第1ペテロ4-8、第1コリント13-7、別訳、ヤコブ5-20。ここで、愛とは、背きの罪をあらわにするものではなく、覆うと記されています。これは、セットになっている争いを引き起こす、目覚めさせる方向に働く憎しみとの対比で、より意味が明確になります。例えば、私たちが人を憎んでいるとき、その人を憎むことを正当化できる、あらゆる欠点が目につきます。そして、それを指摘することによって、自分の側に正義がある、という優位を確認したくなります。しかし、それは必ず相手の反撃を招き、反対に相手が自分の欠点を指摘して、争いが激化する方向に働きます。ところが、背きの罪の基本は反抗ですが、私たちが人を、愛はすべてを覆う、という、第1コリント13-7、別訳の原則で、愛するときは、背きの罪を無力化できます。それは何よりもまず、その人が指摘されることを恐れている背きの罪を、あえて気づかないふりをするということです。これは、親に一つ一つ反抗を見せる子供に対し、その一つ一つの反抗の愚かさを指摘する代わりに、何も言わずに、抱擁することに似ています。無条件の愛は、背く理由をなくさせます。しかも、ここで、愛は、部分的にではなく、すべての背きの罪を覆う力があると言われます。聖書の愛、アガペーに最も近い言葉は、尊敬です。神は、尊敬に値しない罪人を、私の目には、あなたは高価で尊い、と言って、ご自身の御子を罪の身代わりとしてくださいました。目の前の人を見て、これさえ改めてくれれば、好きになることができるのに、などというのは、聖書の愛に反します。多くの人は、心の内側で自分を軽蔑しています。あなたの愛の語りかけは、その人に生きる力を与える命の泉になり得るのです。愛は、あなたがいてくれて嬉しいというような、その人の存在自体を喜ぶ言葉から始まります。4. 憎しみを隠す者は偽りの唇を持ち。言葉数が多いところには、背きの罪がつきもの。10章18節では、憎しみを隠す、覆う、者は偽りの唇を持ち、と言われますが、これは、例えば、心の底でその人を憎んでいながら、私はあなたを愛しています、という偽りを言うことです。しかし、先には、愛は、愛するに値しない人を尊敬しようとする意思であると言いましたが、それと矛盾するかのようです。ただ、それは、決して、偽善的になることではありません。あくまでも問われているのは、私たちの心の底にある動機です。世の中には、自分の立場を守るだけのために、心の内側の憎しみを隠しながら、その人の好意を得ることができるような耳障りの良い言葉を発し続ける人がいますが、そのような態度を戒めたものです。ただ、同時に、ここではそれを補うかのように、そしりを口に出す者は愚かなものである、と記されています。自分の思いを正直に言葉にすることが良いわけではありません。例えば、自分の思ったままを口に出し、私はあなたが嫌いです、などということは、相手の敵意を買うだけです。それは愚かなばかりか、愛の原則に真っ向から反することです。そして、言葉数が多いところには、背きの罪がつきもの。自分の唇を制する者は思慮がある、10-19とは、言葉の元となる、心を神に取り扱っていただく必要を示すものです。しばしば、言葉数が多い人は、先のように憎しみを隠すという思いがあるとか、自分の正当性ばかりを主張するとか、人を自分の期待通りに動かすという思いを隠している場合があります。 それが、背きの罪がつきものという説明の理由ではないでしょうか。それにしても、自分の唇を制するために、特に嫌な人の前に出る前には、祈りが必要です。嘘を言うのではなく、神の目から見たその人の価値を発見し、それを簡潔に口にできるように、と祈る必要があります。詩編19編では、天は神の栄光を語り、大空は見ての技を告げる。主、ヤハウェの御教えは完全で、魂を生き返らせ、と歌った後に、最後に、この口の言葉と、心の思いとが、御前に喜ばれますように、という祈りが記されています。神の御業、神の御言葉を賛美するその同じ、口の言葉と心の思い、とが、偽善や口先ではなく、あなたの隣人の徳を高める言葉となるように、日々祈り続ける必要があります。11章9節では、神を敬わない者は、その口によって隣人を滅ぼそうとするが、正しい者は、知識によって彼らを救おうとする、とありますが、それは何よりも、私たちの心の奥底の動機を問うものです。私たちの心が、隣人の滅びを願っているのか、救いを願っているのかは、神の前に明らかになっています。箴言の言葉は、心の動機から見てゆくとき、互いに矛盾し合っているように見える言葉が、互いに補い合っていることがわかります。町は、正しい者が栄えると、小躍りし、悪者が滅びると、喜びの声を上げる、11-10で描かれる、悪者の滅びを喜ぶ、とは、弱者を虐げている権力者がいなくなることを喜ぶという、自然な感情です。それとセットに記されているのが、すぐな人の祝福によって、町は高く上げられ、悪者の口によって、滅ぼされる、11-11です。悪者の口は、町全体を滅ぼす力がある一方、神にまっすぐな人の祝福の言葉は、町の繁栄のもとになります。そして、隣人を蔑む者は思慮に欠けている。しかし、英知のある者は沈黙を守る、11-12とは、隣人を蔑むことによって、人は優越感を感じ、自分の存在を喜ぶことができますが、それは思慮に欠けた発想です。しかし、英知のある者は、人を蔑んだり、自分の自慢をしたりするような言葉を発しない、という意味です。沈黙は金、と、沈黙自体を美化する風潮がありますが、正しい者の口は命の泉、ということもあるのですから、私たちには、沈黙してはいけない時があるのです。しかし、人の批判や、自分の自慢を語るのは、自分の前に神を置いていないことの証に過ぎません。そのことが再び、歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。しかし真実な心の人はことを秘める、11-13と言われます。これは、先の、愛はすべての背きの罪を覆う、との言葉と並行して理解すべきでしょう。人の過ちを秘めることは、背きの罪を覆うことと同じです。ヤコブは、私たちは皆、多くの点で失敗をするものです。もし、言葉で失敗しない人がいたら、その人は、体全体も立派にできる完全な人です。しかし、舌を制御することは、誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。ヤコブ 3-2-8 と言っています。私たちは、必ずどこかで、言葉で失敗をします。その時大切なのは、それは誰にも制御できない罪の根本であることを謙虚に認め、自己弁明をせずに、素直に謝罪することです。しかも、その後、自己嫌悪に浸っていずに、過ちを覆って余りある愛を実践することです。それはペテロが、何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。第1ペテロ 4-8 と言った通りです。罪を覆う力は、自己弁護や自己正当化ではなく、愛にあります。また、ヤコブは、罪人を迷いの道から引き戻す者は、多くの罪を覆うのだということを、知っていなさい、と、人に関わり続けることを勧めています。ヤコブ 5-20、また、失敗をするのでは、と、自分にブレーキをかけるのは、本末転倒です。イエスがあるパリサイ人の家に入ったとき、足を洗う水ももらえませんでした。そのとき、一人の罪深い女が、香油の入った石膏の壺を持ってきて、 泣きながら涙でイエスの足を濡らし、髪の毛で拭い、御足に口づけをして香油を塗ってくれました。これは遊女の姿丸出しの品のない行為とも言えますが、パリサイ人のケチくささに比べ、この女は自分の涙と髪の毛でイエスの足を洗い、大切な香油をイエスの足のために惜しげなく使いました。彼女こそ箴言 11-25 の人を潤すもの、またパウロの言う豊かに巻くものでした。しかもこの時イエスは彼女の心を見られ、この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです、ルカ7-47と言われました。これこそ愛はすべての背きの罪を覆うという御言葉を劇的に表したものと言えましょう。失敗を恐れて小さく生きる人生ではなく、より豊かに巻いて、より豊かに刈り取る。自分の口の失敗を後悔し、縮んだ生き方をするのではなく、より多く愛することで、罪の許しを確信してゆく生き方を目指すべきでしょう。人は、あなたの言葉の品のなさや、お金の使い方の愚かさを非難するかもしれません。しかし、神はあなたのすべてを見ておられます。自分の小さな世界を見るのではなく、あなたの心の目をいつも神の偉大な創造の御業と変わることのない御言葉に向け、この口の言葉と心の思いとが御前に喜ばれますようにと祈ってゆきましょう。